3.
平成30年度、江東区保育園等入園のしおり、9月15日金曜から配布開始。平成30年度、江東区保育園等入園のしおりを配布します。平成30年4月からの認可保育園、認定こども園、長時間利用2号3号認定、小規模認可保育園、居宅訪問型保育の入園に関する情報が載っていますので、入園を希望する保護者の方は必ずご一読ください。平成30年度用の新しい申請書等も入っています。また、平成30年4月入園の0歳児クラスは、出生前から申し込みが可能です。出産予定が平成30年2月4日日曜までの方は、必ず次の受付期間に申し込んでください。平成30年4月入園、受付日程、受付期間、10月30日月曜から11月8日水曜の平日、8時30分から17時、水曜は8時30分から19時、受付場所、豊洲シビックセンター11階区民広場、豊洲 2-2-18、11月10日金曜から12月1日金曜の平日、および11月19日日曜、8時30分から17時、水曜は8時30分から19時、区役所7階、71から73階議室、入園のしおり配布、日時、9月15日金曜から、ただし、土曜日曜祝日を除く。場所、保育課入園係。区役所3階12番。区内認可保育園。豊洲特別出張所。各出張所。各子ども家庭支援センター等。区ホームページからも入手可。問い合わせ先。保育課入園係。電話。3647-4934、ファクス 3647-9290。 4. 国民年金の届出を忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、特別出張所各出張所、高等年金事務所で加入の届出が必要です。1. 会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2. 厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が、扶養から外れたとき、3. 外国から転入したとき、4. 外国へ転出したとき、任意加入、区役所または高等年金事務所でのみ受付。5. 会社等に勤めていない方が20歳になったとき、6. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき、5、6以外の届出は、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届出が必要です。届出を忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金・国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、ファクス 3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、 ファクス 3647-9415。 5. ゆりかご高等事業、妊娠から子育てまで切れ目なくサポート。出産後に体の不調や育児不安、母乳に関する心配などがある母子に対し、心身のケアや育児アドバイスを行う日帰り型産後ケア、乳房ケアの実施医療機関が新たに1カ所加わり、利用しやすくなりました。詳細は区ホームページをご覧になるか、保健相談所にお問い合わせください。内容、次の通り。産後ケア事業、サービスの種類。1. 宿泊型産後ケア。対象者、江東区に住民票がある方。初産で次に該当する産後2ヶ月未満の母親と赤ちゃん。ご家族等からの十分な支援がない。体調不良や育児不安がある。利用回数、3泊4日まで1回。利用料金、自己負担額。1泊2日1万2000円。2泊3日1万8000円。3泊4日2万4000円。2. 日帰り型産後ケア。対象者、江東区に住民票がある方。産後4ヶ月未満で体調不良や育児不安がある母親と赤ちゃん。利用回数1回、必要に応じて2回まで。利用料金、自己負担額3000円。3. 乳房ケア。対象者、江東区に住民票がある方。産後4ヶ月未満で母乳の分泌不良など母乳育児に心配のある方。利用回数、訪問外来型のいずれか1回。利用料金、自己負担額1000円。なお、住民税非課税世帯及び生活保護世帯は減免制度あり、多体の場合加算あり。提供場所、1、2、契約医療機関等。3、自宅へ訪問、契約医療機関。申し込み、1、宿泊型産後ケアは妊娠8ヶ月以降。2、日帰り型産後ケア。3、乳房ケアは出産後に保健相談所窓口へ。なお、2、日帰り型産後ケア。3、乳房ケアは電話申し込みか。保健相談所担当地域一覧。保健相談所担当地域の順に読みます。上等保健相談所、大島 3-1-3。電話 3637-6521。ファクス 3637-6651。亀井戸、大島、北砂、東砂、1丁目から5丁目。深川保健相談所、白川 3-4-3-301。電話 3641-1181。ファクス 3641-5557。清澄、常盤、新大橋、森下、平野、三好、白川、高橋、佐賀、永代、福住、深川、冬木、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、仙石、石島、千田、海辺、扇橋、猿江、住吉、毛利、木場、東洋、新砂一丁目一番、南砂二丁目一番1号から5号、5番から7番。深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102。 電話 5632-2291。 ファクス 5632-2295。 塩浜、枝川、豊洲、篠の目、有明、辰巳、塩見、青見。上東南部保健相談所、南砂 4-3-10。 電話 5606-5001。 ファクス 5606-5006 東砂6丁目から8丁目南砂2丁目1番1号から5号5番から7番を除く新砂1丁目1番を除く新木場夢の島若洲6結核予防週間9月24日日曜から30日土曜その咳本当に風邪ですか？結核は過去の病気と思っていませんか？今でも都内では年間約2000人、江東区でも約100人の方が新たに結核と診断されており、そのうち約4割を20代から50代の働く世代が占めています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。症状が2週間以上続く場合、早めに医療機関を受診することが重要です。結核は胸部レントゲン検査で早期発見できます。咳がなかなか収まらない場合、検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。また、定期的に健康診断を受けることも重要です。結核と診断されたら、結核は薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、保健相談所では、患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方は、管轄の保健相談所にご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファクス 3615-7171。7動物愛護週間、9月20日水曜から26日火曜。動物は責任と愛情を持って終生使用を。9月20日水曜から26日火曜は動物愛護週間です。この機会に私たちが飼っている犬や猫について考えてみましょう。飼うなら一生。犬や猫を飼う場合は、その習性や生理をよく理解し、愛情を持ってその命を見送るまで飼い続けましょう。犬を飼う場合は、必ず飼い犬の登録をし、健康管理に気を配りましょう。また、狂犬病の予防注射を年1回必ず受けさせましょう。猫を都会で飼う場合は、屋内で飼育することが望ましく、上下運動ができるよう家具の上などにも上がれる工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎ等を用意することなどが屋内飼育を成功させるコツです。身元の表示、飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には鑑札をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。犬の散歩はルールを守って。犬の散歩をするときは、リードできちんとつなぎましょう。トイレは散歩前に家で済ませ、もし散歩中におしっこをしてしまったときは、ペットシーツで吸い取るなど、匂いの残らないようにしましょう。糞をしたときは家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。むやみに増やさないために、繁殖を望まない場合は、去勢・不妊手術を実施しましょう。手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。区では、飼い主のいない猫を対象に、去勢・不妊手術費用の助成を行っています。災害に備えて、災害時はまずは人命第一です。 飼い主が無事でなければ動物は災害を乗り切れません。家が壊れたりして避難することになった時は、事情の許す限り動物を同行してください。普段から人や他の動物を怖がらない、トイレは決められたところでするなどのしつけをしておきましょう。動物のための防災用品、ケージやリード3日分以上の食料と水なども用意しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話3647-5844、ファクス3615-7171。動物愛護フェスティバル、ペットも守ろう防災対策をテーマに、東京都が環境省や動物愛護団体とともに開催します。日時場所、1、9月23日土曜祝日、午前11時から午後4時、上野恩賜公園内噴水前広場恩賜上野動物園。当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都福祉保健局、電話5320-4412。 2. 9月24日日曜午後1時から午後4時半、東京国立博物館平成館大講堂、台東区上野公園 13-9。 開催日前日までに電話で、申し込み問い合わせ先ともに、公益社団法人日本動物福祉協会、電話6455-7733。 8. 亀戸駅東口自転車駐車場リニューアルオープン、10月1日日曜から。建て替え工事完了に伴い、代替自転車駐車場は閉鎖。建て替え工事で昨年から休止していた亀戸駅東口自転車駐車場は、工事完了に伴い、10月1日日曜からリニューアルオープンします。運営再開に伴い、代替自転車駐車場は閉鎖します。運営再開後の利用申し込みは、昨年8月末まで、亀戸駅東口自転車駐車場をご利用いただいていた方を優先して受け付けています。新規の申し込みは、10月1日以降、現地管理室で案内します。詳細は運営事業者にお問い合わせください。また、利用料金の一部が建て替え前と変更になります。利用料金、定期利用は月額、一時利用は24時間ごとの料金、建て替え部分1階、一般、定期利用2000円、学生、定期利用1500円、一般、学生とも一時利用100円、建て替え部分2階、一般、定期利用1800円、学生、定期利用1200円、建て替え部分3階、一般、定期利用1500円、学生、定期利用1000円、一般、学生とも一時利用100円、建て替え部分屋上、一時利用100円、既存部分1階、一般、定期利用1800円、学生、定期利用1200円、既存部分2階、一般、定期利用1500円、学生、定期利用1000円、既存部分屋上、一般、定期利用1100円、学生、定期利用900円。問い合わせ先、センターサイクル亀戸共同事業体、電話6262-5322。亀戸駅周辺の放置禁止区域を見直し、代替自転車駐車場の閉鎖に伴い、自転車放置禁止区域を建て替え工事前の区域に戻します。詳細が決まり次第、区法・ ホームページ等でお知らせします。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話 3647-4789、 ファクス 3647-9287。 9. 横実験川散策路撤去工事、10月2日月曜から本村橋から大島橋までの西側散策路は通行止めに、東京都の江東内部河川整備計画に基づく整備に先立ち、横実験川の本村橋から大島橋までの西側散策路を撤去します。撤去後は東京都の整備工事が完了するまで散策路の通行はできません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事期間、10月2日月曜から。問い合わせ先、河川公園課工事係、電話 3647-2089、 ファクス 3647-9216。 10. ネイチャーリーダー講座、身近な自然を知り、守り、伝えよう。区内のビオトープを意味するポケットエコスペース PES について知り、その管理や自然観察を体験することで、自然を守っていくことの重要性と、それを伝えることの大切さを学ぶ講座です。知識や経験のない方も楽しく参加できます。日時、内容、次の通り。9月28日木曜、19時から21時30分、講義、開講式、江東区のビオトープ。9月30日土曜、13時から16時30分、見学、区内ビオトープ巡り。10月3日火曜、19時から21時30分、講義、生物多様性とは。10月8日日曜、13時30分から16時30分、実習、自然観察会を体験してみよう。10月14日土曜、9時30分から12時、実習、保全管理作業をしてみよう。10月21日土曜、13時30分から16時30分、講義、閉講式、ワークショップ。場所、仙台堀川公園 PES、 東洋 6-6 千崎、江東区文化センター、東洋 4-11-3、 東京環境工科専門学校、墨田区江東橋 3-3-7 ほか。対象定員、区内在住在勤で高校生以上の方30人。申し込み順、費用無料、交通費実費負担。ただし、9月30日土曜は移動で都営バスを一度利用。締め切り日、9月26日火曜。申し込み、9月15日金曜から電話で、施設保全課庶務係、区ホームページからも申し込みできます。電話 3642-5099、ファクス 3642-4748。 11. 平成29年度江東区優良従業員表彰、従業員のご推薦を。区では区内中小企業に永年勤務している方で、人格、勤務成績が優れ、他の模範となる従業員の方を表彰しています。該当する従業員がいる事業主の方はご推薦ください。本表彰制度は来年度以降、表彰の種類、年数等の見直しを予定しています。詳細が決まり次第、区法、区ホームページ等でお知らせします。表彰の種類及び対象。10年表彰、勤務年数が10年以上20年未満。20年表彰、勤務年数が20年以上30年未満。 30年表彰、勤務年数が30年以上40年未満、40年表彰、勤務年数が40年以上、勤務年数は平成29年4月1日現在の満年数。推薦方法、事業主と所属する商工団体の長との連名により推薦してください。ただし、商工団体に所属していない事業所は、事業主の推薦で推薦書を提出してください。推薦書は経済課、区役所4階29番にあります。区ホームページからも入手か。締め切り日、10月31日火曜筆着。非表彰者の決定、審査委員会で非表彰者を決定します。表彰式、日時、平成30年1月24日水曜午後2時予定。場所、江東区文化センターレクホール、東洋 4-11-3。 問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、 ファクス 3647-8442。
12. 敬老の日は区内銭湯へ。9月18日月曜祝日、高齢者子供は無料。9月18日月曜祝日は敬老の日です。この日、65歳以上の方と小学生以下の方は区内の銭湯を無料で利用できます。銭湯の良さを実感してみてください。対象の方は各浴場でその旨を告げてご利用ください。浴場名、所在地の順に読みます。第二泉湯、ボタン 2-4-6。白山湯、枝川 1-6-15。コンパル湯、東洋 1-6-9。ニュー松の湯、東洋 3-12-11。辰巳湯、三好 1-2-3。時は湯、時は2-3-8。竹の湯、森下 4-9-18。亀の湯、猿江 1-18-9。日の出湯、住吉 2-5-14。高の湯、亀戸 5-9-7。富山湯、亀戸 6-49-14。第二久の湯、大島 1-36-6。羅漢湯、王島 2-37-7。竹の湯、王島 7-7-3。春の湯、王島 7-25-14。竹の湯、北砂 3-25-8。亀の湯、北砂 4-20-25。丸八湯、北砂 6-7-3。文化湯、北砂 6-14-8。 久の湯、南砂 1-14-9。 気楽湯、南砂 4-15-19。 富士の湯、東砂 3-18-17。 朝日湯、東砂 7-15-1。 富士の湯、東砂 8-20-16。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321、ファクス 5683-0318。 13. 人権週間に向けて2。外国人の人権問題、一人一人にできること。日本に在留している外国人数は、平成28年12月末現在、238万2822人で、年々増加傾向にあります。江東区で暮らす外国人は、平成29年1月1日現在、26,077人で、区民のおよそ19人に1人になります。国別の割合は、中国 49%、韓国朝鮮 17%、 インドやフィリピンの出身者も多く、さまざまな国籍の人が暮らしています。住宅や就労などでの差別。国際化が進む一方で、地域社会においてさまざまな人権問題が発生しています。例えば、外国人であることを理由に住宅の賃貸を断られる。研修制度を悪用し、外国人の実習生に契約とは違う労働条件で働かせる。賃金を払わないといった事件が起きています。ヘイトスピーチの現状。平成28年6月に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法が施行されました。これにより、ヘイトデモは減りましたが、特定の民族や国籍の人々を排斥するインターネット上での差別的な書き込みやその拡散は続いています。こうした行為は外国人の人権を大きく傷つけています。私たちにできること。外国人の方々と同じ地域で共に暮らし働く仲間として、皆で協力して地域社会を築いていくためには、お互いを理解することが大切です。身近な外国人の方々と積極的にコミュニケーションを図り、地域社会への参加を呼びかけましょう。交流を通じて、日本の文化や習慣、ルールを知ってもらいましょう。宗教や文化、生活習慣などは、国や民族により様々です。そのことを理解して、外国人の持つ価値観、習慣などの多様性を尊重しましょう。多文化共生社会を目指して。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会には、国内外から多くの人が江東区を訪れます。皮膚の色や言語、宗教、生活習慣などが異なる人々と触れ合う機会も多くなります。人権を尊重する町江東区の実現を目指し、一人一人にできることから始めてみましょう。問い合わせ先、人権推進課、人権推進担当、電話 3647-1164、ファクス 3647-9556。